旧約聖書1箇所、新約聖書1箇所読みます。箴言4章10節から。我が声を聞け、私の言うことを受け入れよ。そうすれば命の年月は増す。私はあなたに知恵の道を教え、まっすぐな道にあなたを導いた。歩いてもあなたの足取りはたじろがず、走ってもつまずくことはないであろう。悟しを捉えて離してはならない。それを守れ。それはあなたの命だ。神に逆らう者の道を歩くな。悪事を働く者の道を進むな。それを避けよ。その道を通るな。そこからそれて通り過ぎよ。彼らは悪事を働かずには床につかず、他人をつまずかせなければ熟睡できない。背信のパンを食べ、不法の酒を飲む。神に従う人の道は輝き出る光、進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる。神に逆らう者の道は闇に閉ざされ、何につまずいても知ることはない。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ。私の言うことに耳を向けよ。見失うことなく心に収めて守れ。それらに到達する者にとってそれは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ。そこに命の源がある。曲がった言葉をあなたの口から退け、ひねくれた言葉を唇から遠ざけよ。目をまっすぐ前に注ぐ。あなたに対しているものに眼差しを正しく向けよ。どう足を進めるかをよく測るなら、あなたの道は常に確かなものとなろう。右にも左にも偏ってはならない。悪から足を避けよ。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章10節から20節であります。新約聖書エペソの信徒への手紙6章10節から20節であります。新約聖書359ページお読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。今日は、6章の14節の御言葉であります。エペソの信徒への手紙の最後の部分ですが、 神の武具を身につけなさい。この言葉が何度も繰り返されております。11節を見ますと、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。また13節においては、邪悪な日によく抵抗し全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。この神の武具というのは一つ二つの武具ではなくて完全装備を意味する武具です。完全装備です。まあ当時の時代の完全装備です。だから例えば当時のローマの兵、その装備をもとにしながらこの例えが使われています。まあ、一般にも人生は戦いであるなどと言われますけれども、この聖書においても信仰生活が戦いだというわけであります。まあ、人生が戦いだと言われると人々はですね、とても緊張して頑張って本当に勇気を振り起こしていかなければならない、まあ、こういう緊張が走る、そういう励まし、あるいは力づけの言葉ですね。だけども聖書においてはさらに意味合いが違います。確かに緊張は必要です。心を尽くさなければなりません。知恵も尽くさなければなりません。力も尽くさなければなりません。油断してはなりません。だけども同時にその戦うのは頑張って緊張に満たされるためではありません。反対に戦うからこそ休みます。こういう戦いです。戦うからこそ平和に歩みます。イエス・キリストに私たちはその姿を見るということを前回学びました。キリストが穏やかであったんですね。本当にこの聖書を見るとですね、キリストは本当に穏やかなわけです。弟子たちが緊張するときにも穏やかなわけです。弟子たちの間にはイエス様が十字架にこう進んでいくときにはですね、とても緊張が走って、イエス様と一緒に行って死のうではないかとかですね、私はイエス様、あなたが牢に入ろうが、あるいはどのような目に遭おうが、ついていきます。他の人々がつまずいても私はついていきます。もう大変な緊張が走るわけですね。だけども、イエス様は穏やかです。穏やかです。一緒になって緊張を高めてですね、よし、などとは言いません。なぜそのように穏やかであったのか。イエス様だけがここで言うような誠の霊的な戦いを戦っておられたからであります。戦うべきところで戦って勝利しておられたから穏やかでした。信仰の戦いもしかりです。戦うべきところで常に戦っているからこそ穏やかです。クリスチャンもこれをよくわきまえて歩んでいかなければならないと思いますね。そのような戦いを戦うために神の武具を身につけなさいというわけです。神の武具を身につけなさい。自分で大丈夫だと思う人はそのような重苦しい武具などつけようとは思いません。神の武具を身につけてですね、生活するというのはとても疲れるし、重いし、また厄介なことでもあるんですね。皆さんお考えになってみてください。どんな兵士でもですね、武具をつけたまま一生過ごせと言われたらですね、嫌になると思いますね。武具をつけたり外したり、そしてほっとしたり。でもこの聖書が教えている、 このパウロが教えているこの武具というのは四六時中つけるべき武具のことを教えているわけです。まあ、ある意味で仕方なく私たちはそのような武具をつけることへと導かれると考えた方が筋が通っていると思います。裸でいるわけではないんです。クリスチャンは前回、前々回でしょうか、話しました。裸でいるわけではないんです。クリスチャンということはイエス・キリストを着たものですから、それでクリスチャンとして生きているわけです。だけどもその服を着ただけでは到底自分を守れない、また本当に戦うべき戦いを戦えない、こう思ってやはり武具をつけなければならないな、こう悟ると思うんですね。だからこのエペソの信徒への手紙でもですね、一番最後です、このことを語っているのは。最初からこんなこと語りません。ピンときません、こういうことを語られても。あ、そういうもんかな程度です。だけども本当に私たちが信仰生活をキリストに従う歩みとして歩んでいったならば、この武具をつけないで歩めません。そういう武具です。ああ、こんなの重苦しいなと言って外してみる、でも外したらば大変なことになって、やっぱり武具をちゃんとつけてなきゃ、こんなありさまですね。こういう武具を語ってます。そして最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさいとある通りに、武具をつければつくるほど力は強くならないと、その武具でもう潰れてしまいます。そういうものです。だからますます神様により頼んで力をいただいて、そして武具をつけて戦って、出てくる結果は何かな。いやー、この人はよく戦ってるな、そんな姿ではありません。イエス・キリストを見てですね、まさかそんなにすごく戦ってるなどとは弟子たちも思わなかったわけです。しかしイエス様が十字架にかかられる前、弟子たちはどういう戦いをイエス様が戦っているか見ました。血の汗を流しながらわざわざ弟子たちに見せたんですね。まあ、それはその時初めて見せた姿ではあります。血の汗を流しながら祈っては、どうか御心ならばこの杯を過ぎ去らせてくださいとこの後に及んで祈っていました。私は十字架で死ななければならないと言っていたお方なのに、十字架の手前まで来て、弟子たちは散々そのことで緊張もし覚悟も決め恐れもしていたのに、そしてその者たちにちゃんと教えをしていたのに、イエス様ご自身がその十字架を前にして、父よ、御心ならばこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈っていました。三度祈ったとあります。三度というのは十分にということです。三という数字は十分という数字です。そして三度目、立て、さあ行こうと言って立ち上がって行かれました。心は燃えていても肉体は弱い、目を覚まして誘惑に陥らないように祈っていなさいと弟子たちに教えて、さあ立て行こうと言って進んで行かれました。こういう戦いです。前回は6章の14節、その武具の一つ、真理の帯について学びました。腰に締め、腰は力の源です。腰がしっかりしていなければいざという時に私たちは立ち上がれません。それに対して対応できません。腰に帯を締めというのは、いつでもよく腰がしっかりしているように、力を本当に得ているように、真理を帯として腰に締め。じゃあ真理とは何か。真理とは、これは私たちがですね探し回して発見できるようなものではありません。前回の御言葉になりますが、主が十字架に向かって行かれる前に弟子たちに語られた言葉、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、キリストの霊の導きにとにかく預かるということです。 真理に従えば力が、私たちは真理に従えばできるが、真理に逆らっては何もできないです。真理の霊の導きに従って備えている、歩んでいる、ここに留まっているということです。聖霊はイエス・キリストが語った言葉をことごとく思い起こさせてくださる。イエス・キリストが語った言葉とは、口で語っただけではない、その行いにおいて語ったことも、ことごとく思い起こさせてください。そういうふうに聖霊の導きに従って、キリストが何を教えてくださったのか、何を見せてくださったのか、それをことごとく思い起こさせていただきながら、一人で勝手に歩むんではなくて、キリストと一緒に歩んでいるその姿です。真理の帯を腰に締め、一人でいざさあ行こうと言っても立ち上がれるような、そういう戦いではありません。キリストと一緒に歩めるように、いつでも真理の帯を腰に締めです。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。あなた方はエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となると言いましたが、この聖霊が下って私たちに与える力は、わけのわからない、なんとなく私たちを力づける力ではありません。そんな力ではありません。聖霊が下るとですね、何か本当に急に元気が出てですね、勇気が出て立ち上がる、そんな力ではありません。キリストが語られたこと、いろいろな時代にいろいろな仕方で神様が語られ、そして世の終わりにキリストが語られたこと、神様が何を私たちに語られたのか、そのことをことごとく思い起こさせ、それに従って生きる力です。筋の通った力です。人の前ではない、神様の前で筋の通った力です。これをよく真理の帯を腰に締めます。そして今日の箇所は、正義の胸当てをつけです。正義の胸当てをつけ、真理の帯は力に関わっていましたが、私たちがいざという時にちゃんとそれに応ずることができるように、日ごとからそういう姿で歩んでいるということですね。いざという時も、いざという時でない時も、真理の帯を腰に締め、こういう姿で歩んでいる。正義の胸当ては、これは判断に関わります。判断、人間の判断、胸当て、何を守るよりもあなたの心を守れと箴言にありました。それが命の源だから、心がどれほど欺くものであるかを知る人々は、この勧めの意味をよくわきまえると思います。心がどれほど欺くものであるか、何を守るよりも心を守れ、いろいろな判断が心から出てくるんですね。いろいろな判断だけども、その心がいかに捉えがたく病んで欺くものであるか、自分の中から出てきますから、私たちはもうあっさり欺かれるわけです。欺かれる。あまり聖書から脱線した話をしないように心がけているんですが、最近面白い映画を見ました。インセプションという映画でした。このインセプションという映画は、夢の中に、まあ未来の SF ですけども、夢の中に入っていってですね、夢が何層にもこう人間の夢がなっているそうです。これは物語です。そしてその夢の一番深い層のところの、その人の金庫のようなですね、自分の一番深い思いが入っている金庫のようなところに、それを開けて、入っているのとは違うものをそこへこうポッと入れるんですね。ポッと入れる。そうすると一番深いところに入れられたものがいつの間にか育ってですね、その人の行動全体を変えていって、その人が地位の高いものであればですね、その人によってその会社が潰れてしまう、そういう画策をするという映画でした。まあ、そういうふうに本当にこう一番心の中から出てくるんですね。そして一番心の深いところに何が入っているか、それが自分の心であればですね、私たちは自分で自分を疑うこともできず欺かれてしまいます。実際 イエス・キリストの周りにいた人々がイエス・キリストというお方と出会ったことで、いかに自分の心が不確かなものであるか、それぞれの仕方で明らかにされました。イエス様が語られることをなさることを見てですね、とても多くの人々が実はイエス様を信じたとあります。とても多くの人々です。最後にはイエス様をみんながこう死を引くように捨てていくんですけれども、とても多くの人々が信じたとあります。そしてその中には地位の高い者たちの中にもイエスを信じた者は多かったと書いてあります。身分が高くてですね、ある意味でイエス様に対して怒りを燃やして、あの男を何とかして殺さなければならないとしていたのも地位の高い人たちでしたけれども、その中にも実はイエス様を信じる人々が多かったと書いてあります。しかしそのような人々は多かったけれども、公には言い出さなかったとあります。カイドウから追放されることを恐れて、またそこに書いてあるのは、神の誉れよりも人の誉れの方を好んだからであるとあります。だから本当に人の判断がいかに誤るものかですね。イエス様信じてます、このお方だと思っています。だけども自分の利害得失、あるいは人を恐れる、このことでその判断や行動というものは曲がっていきます。それが人間ではないでしょうか。私たちも、自分もですね、皆さんはと言ったらばそこまで私も分かりますが、私もそのようなものだと思います。利害得失によって一見こうだと自分では思ってるんだけれども、それが歪んでいます。またイエスを十字架につけた人々、この人々もですね、何とかしてこの男を始末しなければ大変なことになると、この社会が大変になると、我々も大変になると、こういうふうに考えた人々もですね、実は思い通りのことができませんでした。民衆を恐れたからであるとあります。イエス・キリストを人々が慕っていたから。だからその心がですね、複雑なわけです。またイエス様に従った弟子たちもしかりです。どんなことがあってもついていきますと言いましたけれども、いざとなれば一番そのことを強く言ってそして従っていたはずのペトロが3回あなたを知らない、イエスなど知らないと言って、最後は呪いまでかけて知らないと言い出します。だから人の判断です。この心がいかに弱いものであるか、欺くものであるか、私たちはキリストを知り、また聖書の光を得るとですね、本当にそのことが改めてそれぞれの歩みの要所要所でですね、知られるのではないかと思います。だから正義の胸当てをつけです。私たちの心はそんなに強いものではありません。利害得失、そういうもので判断は微妙に歪んできます。そしてそれが自分の心から出てきますから、自分でも気づけません。でも一番深いところにキリストを受け入れて、事柄がはっきりしてきます。正義の胸当てをつけです。私たちの義は何か、何か、キリストです。キリストを受け入れて、そのことがはっきりしてきます。キリストを受け入れるとはどういうことか。キリストを受け入れるとは、キリストによって自分の正しさを打ち砕かれることであります。自分の正しさを打ち砕かれることであります。この エフェソの信徒の手紙を書いたパウロは、神の御前に本当に人が出るとはどういうことなのか、神を本当に認めるとはどういうことなのか、これを自らの身を通して人々に教えました。それは口を塞がれることなのだと教えました。今まで確かに聖書の教えをいろいろ学んできたけれども、このことも分かっていた、このことも分かっていたけれども、でも本当に神様の栄光の前に近づくということは口を塞がれることなんだと、自分の正しさについて開くべき口がないということです。開くべき口がないということです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていると聖書は教えます。しかしそのように口を開けなくなったものが、じゃあ神様に近づけないかといえば、その反対だというわけです。神様の前で自分は何者だ何者だと言って口を開くものを、神はあなたなど知らないとおっしゃるとイエス様は教えてくださいました。私はあなたの名によってこのことをしました、あのことをしました、このことが分かっています。それはうぬぼれで高ぶりで、私はあなた方のことを知らないとおっしゃると教えてくださいました。反対に、そのように人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。無償で、ただこのキリストの家に義とされるのです。こういう義です。こういうふうにしてキリストの懐の中に身を置く、こういうふうにしてキリストを受ける、そのようにしてあなたの心を守れる。神様の前で打ち砕かれた心が一見弱い心のようですが、神の御前では最も強い心です。利害と苦質にですね、飛びつく自分の心がないということです。打ち砕かれていますから、自分でこうやったらうまくいくだろうとかですね、こうやった方がいいんじゃないかとかですね、神様が OK じゃなければ自信が持てないということです。こういう心が神の御前では本当に守られた心だということです。自分であれこれあれこれ思い巡らすよりも、神様の御前でどうか神様助けてくださいと祈る心が一番強い心だということです。守られている心だということです。キリストによって自分の義を打ち砕かれた者の心、そのようなものをキリストは決して捨てません。神は決して見捨てません。そういうものをこそ神の国を受け継ぐ者として守ってください。こういうふうに心を守れということです。実際イエス様の弟子のペトロがどんなことがあってもついていきますというときに、彼はこうも言ったわけですね。誰がつまずいても、誰がつまずいても、自分はと言ってるわけです。自分は、誰がつまずいても自分は。弟子たちも口を揃えて、私もそうだと言ったとあります。だけどもこの自分が余計だということです。その自分が打ち砕かれた後、この十二弟子たちが何をしたかですね。我が我がと言って口など開きません。一つになって祈っていたとあります。御言葉の約束の通りそこに留まって祈っていたとあります。もう一言だけ、もっと私たちの生活に即してこのことをわきまえるために、旧約聖書のダビデのことを思い起こしてみたいと思います。サメル記の下のサメル記の上の24章です。後でお読みになってみてください。簡潔に私が説明いたします。このダビデ王が、この時はまだダビデ王になっていませんが、このダビデが示した姿こそ 正義の胸当てを身につけて歩んでいる者の姿であります。このダビデは王様のサウルから妬まれまして、この男がいたのでは自分の王国は安泰ではないと、自分の子孫もこの男によって脅かされると、この男を何とかして退け、また殺さなければならないと追い回されます。そしてこのダビデはあらぬことを、いろいろと権威をかけられてですね、追い回されるわけです。そして逃げに逃げて、ある洞窟の中に身を潜めていたときに、追いかけてきたサウル王がその洞窟の中に友も連れずに入ってきます。用を足すためです。トイレの用を足すためです。そして目の前まで来ます。ダビデは一旦剣を抜きます。ダビデにとってですね、このサウルを殺すことなどここで造作もないことです。そして実際ここでダビデがサウルを殺したとしてもですね、民は納得したと思います。ダビデは万を殺し、サウルは千を殺したと、もうダビデが神様の祝福を受けた指導者であるかのごとくに人気は高まっていたんですから、サウルが妬んで追い回していることも明らかでしたから、ここで指せば神様がそのように導いたと人々が認めてくれる状況でした。だけどもダビデは剣を抜いて、そこで心が痛んだとあります。刺すことをやめて、そのサウルの衣の裾を気づかれもせずに切り取ります。気づかれもせずに切り取るんですから、これはすごい切れる刀であり、すごい技術であり、この剣をですね、サウルにブスッと抜けるのは簡単なことでした。だけども衣の裾を切り取ります。そしてサウルが出て行った後で王様の前に出て、私は殺すことができたのに殺しませんでしたと、私の心を信じてくださいと、このように言います。だからといってですね、サウル王がこの行いで心を温めてダビデを信じてくれるなどと心の底からは思っていません。また同じことを繰り返すだろうとどこかで思っています。だけどもなぜそのような行動をするのか。神を信ずるからであります。神はこのようなことをすることを決して許さないとダビデの心が傷んだんですね。ダビデがサウルを殺そうとした時に、神が選ばれた、神が立てられた王を殺すことを、このように手にかけることを神は決してお喜びにならない、許さないとその心が傷んだからです。打ち砕かれたダビデの心がここに鮮やかにあります。自分ではないという、自分の利害得失だったならば、ここでこのサウルを殺して自分を救う、これはもう当然のことです。でもその殺す自分、打ち砕かれていて腰が抜けていたということです、ある意味では。そして神様により頼んで、何であれかんであれ神に従う道を辿っていきました。このように守れます。私たちは放っておけば利害得失、これが判断の基準です。信仰と言いながらも、信仰の中に小さな種のように利害得失入り込めば、ちゃんとその種は育って、それに応じた信仰の判断が出てきます。だけども守れです。もちろん完全な信仰などないし、完全な判断などありません。だけどもそうだとしても、悪魔の策略にさらしておいて良いわけではないということ。心を守れ。正義の胸当てによって、キリストによって自分の義を打ち砕かれて、キリストを受け入れて、一番深いところにこのキリストという種がしっかりと宿るように守れということです。自分の判断が出てきます。だけどもそこで待てよ、それが本当にキリストと共に歩むものであるのかどうか、その判断がよく心に宿るように 守れです。キリストの霊を受け入れた人々は必ず導かれると思います。キリストの霊がことごとく思い起こさせてくださるんですから、キリストの霊を受け入れていると言いながらですね、キリストの言葉に反したことを語ったり行ったり、そのようなことをいつまでも続けてはいられません。心が痛みます。キリストに従えば従うほどいろんなことがはっきりしてきます。こういうふうにして守れます。許して導いてくださるキリストの導きに従えであります。今日の修法の後ろに書いた通りです。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。何が恐ろしいと言って、この羊飼いの声が聞こえず、この羊飼いとの関係がどこにあるのかわからなくなること、これが災いであります。信仰はそのことをはっきり教えます。誠の信仰はそのことをますます私たちに教えます。主が生きておられるからであります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、あなたの姿を私たちはこの目で見るにはあまりにも罪によって曇っており、またあまりにも私たちの目は焦点が定まらず、本当に悲しいばかりの信仰のありさまですね。あなたが常に語りかけて弱い私たちを導いて、あなたの導き得ながら、助けを得ながら、守りを得ながら、正しい道へと導いてくださることを感謝いたします。あなたが導いてくださる道のすべてにおいて、あなたの恵みが豊かであることをますます認めて喜び、また感謝し、あなたにより頼む者としてその偉大な力に強められますように、今週の一日一日の歩みを守ってください。あなたの皆の中に守ってください。あなたの皆によって祈れるように、あなたの皆によって語られる御言葉によく聞くことができるように守ってください。互いのために祈り合うことができるように守ってください。御手に委ね、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌376番をもって主を賛美いたしましょう。 りください。